はい、ということで、回避型の愛着障害を自力で解決しましたという、まあ、個人の本を読んで、まあ、あーだこうだ話していきたいということなんですけども、この本最後まで読んでみて、まあ、やっぱ読み応えは少ないですよね。やっぱ基本的に個人の見解が多く書かれていて、こうですよ、ああですよと言ってることもやっぱ根拠に乏しいかなというふうに思います。でもまあそれはちゃんと説明してないだけで、別にずれてるわけじゃないので、まあ、個人の見解としてはもう全然 OK かなというふうに思いましたし、まあ面白く読みました。ちなみにちょっと別件ですけれども、この本を読んだ後に、やっぱ大手出版社とかが出してる有名な人の本とかを読むと、なんかこう論理付けとか肉付けがちゃんとしてんだなってことがやっぱすごく分かりますね。それ感じました。多分これ全然誰のチェックも入ってなくて出してると思うので、今回の本はそうすると、まあ、こうなるんだなっていうのが分かったんで、もし本を出したい人がいたらですね、そこら辺注目してみるといいんじゃないかなというふうに思います。で、最後の方に書いてあった部分が非常にいいなと思ったんで、それをご紹介したいんですけども、ちょっと読みますね。解決しようと躍起になると解決しないトラップがあると。愛着障害はそれ自体を解決しよう、治そうと躍起になると逆に解決しないと言われます。これはある意味正しいです。そのような時期が治癒の過程で一時的にあっても構いませんが、それにずっと留まっていて進んでいないような気がする。一時的に楽になっても解決しないという場合には、そこから一歩進んだ異なるアプローチが有効かもしれません。解決しようと躍起になることで、それが単なる執着になってしまっている可能性があります。執着とは変えられないものを変えようとすることです。厳しい言い方をするならば、愛着障害というストーリーに浸ることで自分にきちんと向き合って本来の自分を生きるという一番大事なことから逃げ続けている可能性があります。神を変えることができるものについて変える勇気を与えたまえ、神を変えることができないものについてそれを受け入れる冷静さを与えたまえ、そして神を変えることができるとできないものを識別できる知恵を与えたまえっていう、まあ、お祈りの呪文があるぐらいですということでした。この人多分無宗教だと思うんですけど、結構そういうのもたくさん読んでますね。引用されてます。この部分は非常に重要だなと思います。でちょっとね、本質を言語化と捉えて言語化まではできてないのかなというふうに思うんですけども、でも、何を言おうとしてるかは非常に分かると思うんですよね。まあ、コンサルしてるとこういう方は必ずいらっしゃいますよね。解決しようとしてるけどできない、動けないってなってる人いますよね。でこれやっぱ執着してるからなんですよね。手放すことが大事で、でこれなんで執着を外せってよく言うんですけども、これ執着を外せって根本的に何かって言ってですね、解決できないことに執着するなっていうことなんですよね。解決できることにもの執着も外せって言ってるわけではないんですよね。でも解決できないことの執着を外すと、解決できるものは解決できるようになるんですよね。まあ、ざっくり言うと脳のキャパができるからなんでしょうかね。です。だからでもできないとそこにばっかりフォーカスがいっちゃうわけですよ。なんでできないできないできないってなっちゃうので、それをやめようっていうことなんですよね。で多分回避型の愛着障害で言うとですね、主にはやっぱり、親になってしまうんですよね。だから親に関して悩んでることが分かる、自分で分かってるから親に関して解決したい、例えば親にこうしてほしいとかああしてほしいとか、こういうことがあったことを謝ってほしいとか、これはやめてほしいとか、いろいろあると思うんですけども、それを言って、あそうね、ごめんねってできる親だったら、多分もうその人愛着障害になってないわけですよね。だからこれ何が愛着障害って何が起こるかっていうと、あここが原因なんだと、もちろん自分も変わんなきゃいけないけど、親のこういう行動が私のこういう風なところにつながってんだと気づいても解決のしようがないわけですよね。親は変わんないんで、じゃあどうしようかなっていう時に、そこから一回離れてみようねって、それやらないと、離れないとずっとそこから抜けられなくなっちゃうよっていうことを言ってるわけですよね。です。 で、じゃあどうしたらいいんですかっていうのをよく愛着障害の方から聞かれるんですけども、そこが一番きついんですよね。どうしたらいいんですかと聞かれたら、私が言えることは、その親がやってくれなかったことを誰かにやってもらうしかないよねっていうことになるんですけども、もともとですよ、他人はやらないから親がやるべきことなわけですよね、そもそもが。でもそれを親がやらなかったっていうことです。じゃあその、ね、そもそも他人がやらないんだから親がやるべきってことを親がやらなかった、じゃあそれを他人がやるって言ったら、じゃあできるかって言ったらできないわけですよね。だってもともと他人はやらないんだから、それをやって人間として丸くなった状態で社会に放たれて、でそういう状態の人同士に引き合っていくわけなんで、なわけですよ。だから解決策は理論上そうなるけども、じゃあ実際できるかって言ったらすごく難しいし、むしてその愛着障害の人がそういう人を見つけられるかっていうと、またこれまた大変になってくるわけですよね。特に回避型は難しいわけです。じゃあどうしたらいいかっていうと、この人もずっと本の中で書いてるんですけども、自分で気づくこと、自分で対応していくことが大事だと言っています。うん、そうなんですよね。もうそれに尽きる。ああそうかと、本当は私はこうされるべきだったけど親はしてくれなかったんだなという事実を、自分が主人公とじゃなくて自分を客観的に見ることが大事なんですよね。そうすると少しずつこう埋められていくわけです。客観視できれば、完全に埋まることはできないけど、で客観視して自分で自分をいたわれるようになってきた時に、まあ、すごく運が良ければ、すごく運が悪くなければちゃんとした人が周りに集まってくるかなという印象でございます。今回の本は、内容としては、まあ、薄いといえば薄いんですけれども、個人の、経験をもとに書かれてたので非常にいいかなと思いました。以上です。